中学校では普段のままを参観するという殿下のご希望に従って5年生だけが校門前の桜並木に整列して奉迎し、他のクラスの授業中にお付きになり、1時間ばかりの間に4教室授業を参観して、参観の範囲に属しないクラスの生徒が校門で放送するというように県の学務部長と打ち合わせた。お付きは2時間目の授業が始まる直前に決まっていた。1時間目から全校緊張していた。校舎にも校庭にも塵一つなく清められた。南風か西風が吹けばどんなに掃除しても運動場の周囲の田んぼから埃が吹き上げられるが、当日は案じた南風もなく晴れ渡っていた。朝礼には全校生徒が運動場に集合するが、その朝校長は殿下の奉迎に御用邸に出向いて、教頭が代わって朝礼台に立った。仁丹というあだ名の教頭がモーニングで朝礼台に立つと、校長よりも堂々として見えた。しかも文学趣味の教頭は、ろう学者の校長の朝礼の挨拶と違って中学生向きで、本日は本校にとっても諸君にとっても記念すべき光栄の日です、天もそれを祝って、一点の雲もない上天気に輝き、富士山までが全身に微笑んでいます。ここからこんな美しい富士の高嶺を仰ぐのも珍しいことです。諸君も今日の光栄をじっと胸に収めるとともに、この美しい富士山を心に刻みつけたまえ。将来今日の良き日を思い浮かべて奮起する日がありましょう。皇太子殿下の参観をかたじけなくするクラスは言うまでもなく、その光栄をかたじけなくしないクラスも、代わりに諸君の習字、図画、作文等の成績品を御休憩室に転換して、殿下の観覧の光栄に欲することを思えば、感激に胸の躍ることを信じます。こんな調子で全校生徒の心を熱く駆り立てた。しかし中学生には運動場からまともに仰ぐ富士山の眺望もあまり関心がなかった。特に2年生は前日ハゲマンが最後の掃除当番に漏らしたことを互いに伝え合って、参観事業が殿下の意思によって変わるだろうと密かな期待で胸を膨らませていた。1時間後の休憩時間には、5年生を除いて全校生徒が教室から出なかった。緊張して2時間目を待ったが、早めに鐘が鳴った。先生は皆殿下を奉迎してから教室に出ることになっていたので、生徒は全身を耳にして外の気配に注意した。2年生の教室は正門からも校章室からも遠くて、殿下のご到着は石田にも次郎にも感じられなかった。2時間目の授業は、東組は小川先生の国語、西組は砂田先生の代数に変わったが、教壇に立った秀満は、殿下はご機嫌麗しくお付きになったというなり、剥げ上がった頭をハンカチでしきりに拭いた。普段なら笑い出す生徒も神妙に静まり返っていた。カッパはまた震える声で、今日は台数のない日だが、書物は持参したかな？何ページからだったか、普 数の説明は済んだか?というほど興奮していた。球長のジオンが、23ページの1の計算からです。計算をできるだけしてくるという宿題でした。と答えて、やっと落ち着いた始末だ。森は計算してきたか。黒板に出てやってみなさい。次郎が黒板に出て宿題を書き始めて間もなく、あたりの緊張を破って遠く靴音らしいざわめきがほのかにして、一つ置いて隣の教室のドアの開く音がした。殿下が一年西組を参観するのだ。そう思うと次郎は手が震えて数字が曲がった。一年を参観してから殿下の小石で二年を参観することになれば、このドアが開く。すると黒板の僕の数字がまずお目に留まる。計算を間違えては大変だと腹に力を入れて式や計算を書き上げた。次郎が席に戻って先生が説明を始めたとき、一年西組のドアが開いて、廊下に靴音がした。低いがたくさんの靴音である。近づいてくる靴が胸の上を踏んでいるように動悸が鳴った。教室のドアは開かない。教室と廊下との境の窓ガラスに幾人も上半身の影が過ぎる。先生の説明を上ずっているが耳に届かない。生徒用のドアからお入りになるだろうか。息を呑んだがドアが開かないで、そのまま過ぎたようだ。僕たちには靴音が殿下であったろうか、東組のドアが開くだろうかと次郎は思った。そんな気配もなくて次のドアの開く音が届いたが、三年東組らしく遠い。全身に膨れ上がったものがしぼんだ。待った奇跡が起きなかったというより、殿下にご意志がなかったと知って絶望した。もう先生の言葉も耳に入らなかったが、これは彼だけでなく、全2年生の実感であった。鐘が鳴って、放送のために急いで校門前に整列しても、殿下の馬車を見送っても、ふぬけたようであったが、殿下の行列が八幡様の森陰に見えなくなって解散になった瞬間、二年生だけが季節して静寂を破り、わーっと万声をあげた。先生は皆驚いたが、なぜ万声をあげたか誰も知らなかった。その日、学校がのける頃に校長がお礼言上に御用邸へ志向したことと、学生の成績品のうち特に殿下のお目に留まったものを持参したことが発表になった。光栄の成績品は2年生森次郎の図画と、5年生林達夫の採取した昆虫箱と、4年生田村春夫の作文であると、翌日の地方新聞は大きく書き立てた。次郎の図画が選ばれたことは、2年生に意外の感を与えた。彼は成績も良くて、石田とともに2年生ではただ2人の特待生であるが、図画はうまくなかった。新聞記事によれば、千本浜の小さい漁船を写生した鉛筆画に炭彩を施したもので、愚婦の人々もその見事な風景を激賞したというが、確かに10日ばかり前に2年生は 千本浜に写生に出てスケッチを提出してあった。しかし2年生の図画から選ぶとすれば石田のものであるはずながと2年生は誰も疑った。石田は1年の時から図画の先生に才能を認められて油絵さえ描いていたからだ。しかし次郎のスケッチが全校でただ1枚選ばれたことは授業の参観から外れた埋め合わせであろうと2年生は石田を除いて皆満足した。石田は自尊心を傷つけられたが我が家に皇太子殿下を迎える騒ぎで心の嘆きを紛らわした。その前日から石田の家の開いたことのない大門が大きく開いていた。大門の前は大原を隔てて町役場で、その横から鎮守の森に通ずる石畳の道で、そばの日の実の具合といい、その背景に安心を足高山に隠した富士山といい、素晴らしい画題だと図画の先生が褒めたことがある。その町場前の広場で小学生が殿下を捧迎する練習をしてお祭りのように賑わっていた。家では準備も完了して遠くから親類も来ていた。石田の好きな神戸のおばも、最近夫が県知事になった東京のおばもついたが、二人とも愉快な夫人で石田をのっぽだと囃し立てた。神戸のおば様、御用の松の葉持ってきましたか。御用の松の葉って何のこと。宝石箱に収めて大切にしているんじゃないの。嫌な子ね。何のことよ。皇太子さんからいただいたじゃありませんか。まあそんなつまんないこと誰が話しました。おばが顔を赤くするのを石田は手を打って笑った。翌日石田は学校を休んだ。午後2時に殿下はお月の予定であったが、朝から花火を打ち上げ、町の人々は黄金の向こうや役場前の広場でお待ちしていた。葵の香りのする石田家の発表を着た人々が警官に混じってあちこちに警備していた。石田は早くから羽織袴に着替えさせられて、窮屈でじっとしていられなかった。